皆さんこんにちは。スピリチュアルコンサルティングサロンバニラスカイを主催していますまさみです。ブログも書いています。まさみスピリチュアルアメーバブログで検索していただければ出てきます。ポッドキャストは結構アップするのが不定期だったり遅かったりするんですが、ブログは 2,3 日に一度は必ず上げていますので、よかったら過去記事含め読んでみてください。本も出版しています。自分を苦しめる努力、努力と書いて癖と読むんですが、自分を苦しめる努力の手放し方で検索していただけると Amazon とか全国書店さんで扱っていただいています。ただ今ちょっと、在庫の方が書店さんに入りづらいのかなというふうに出版社さんから言われていますので、ご興味おありになる方 Amazon さんで、試し読みもできますので見てみてください。図書館でも借りれるんじゃないかなと思います。はい、では今日は、皆さんお元気ですか？私はですね、元気にしています。めちゃめちゃ今はテンションが上がってましてですね、昨日一昨日かな、ガルシア・ガルシア、マルティン・ガルシア・ガルシア君っていう、私が一番今1番2番を争って好きなピアニストさんの、オールショパンのコンサートがありまして、それがちょっともう想像以上に良くって、本当に素晴らしくって、で、アンコールも2日とも6曲あって、2日目の最後のアンコールの曲が一番力強かったぐらいもうパワフルで、もう本当に会場一体こう幸せな感じ、空気がすごく充満してて、みんなスタンディングオベーションで、私ももうスタンディングジャンピングオベーションっていう感じで、本当にいい時間を過ごしました。実はですね、あと2回、彼のコンチェルト、なんかちょっと日本で働かされすぎているのが気になるんですけれども、ただですね、押しは押せる時に押せというのが私のお友達の格言でありますので、それを守ってですね、コロナでね、でも本当に私もすごく応援している人たちのリサイタルとか全部キャンセルになっちゃったので、本当に来てくれてる間に見れるだけ見たいと思いますし、あと肉体芸術はね、年齢によっても全然違うので、やっぱりピアニストもね、20代のノリに乗ってる力強い時の曲、演奏ってもう二度と聴けないから、ガルガル君の今のね、演奏できる限り聞きたいなと思って、あと2回コンチェルト行って、2回ねコンチェルトのが残ってるんで、それも楽しみにしてます。皆さんは趣味楽しまれてますでしょうか？今日は、前回の続きですね。冬至以降ますます大事になってくることっていうのをずっと去年お話ししてたと思うんですが、セッションしてて、それを結構覚えてくださって、それを守ってくださって、あれやっぱり気にしながら生活すると全然違うねって言ってくださる方と、すっかり忘れちゃってて、なんかいまいちだわみたいにおっしゃる方がいらっしゃるので、今一度皆さんこれ忘れてませんか、思い出してくださいよ、気をつけてくださいよってことをシェアしています。で、前回のおさらいということで、冬至以降大事なこといくつかあるんですが、まず絶対的に利他の、エネルギーで何かをしていくことが一番流れに乗っていくには大事なことになりますよってお話をしました。で、利他というの中に自己犠牲は、利他には自己犠牲をした上での利他っていうのは全然ダメなんで、自分も含めて人のプラスに働きかけるような何かっていうのをあらゆることで意識していると、流れっていうのがつかみやすくなりますよって話を前回しています。で、あと2つ大事なことをお話ししてるんですけど、しようと思ってるんですけど、波動を高めて維持するっていうことと、その波動を高めて維持するためにはリラックスしている状態、あと想像していくのにエンジョイしていくという主体的な、能動的な行動パターンっていうのが大事になってくるので、このリラックスエンジョイするための努力っていうのが大事になってくるよってお話を去年ずっとしてたんですが、今日はその波動を高めて維持するってことについてお話しします。波動 って言い方をするとね、なんかスピリチュアルっぽく聞こえたり、波動を高める水とか壺みたいな話になってくると怪しいんですけれども、まあ、あんまりそんな難しく考えず、感覚的に捉えていただいたとしても、こう自分の状態がとってもいい時ととっても悪い時で、同じ私なのにいろんな対応って自分の中でもびっくりするぐらい変わっていくし、自分の行動が変わると人との関係も変わるし、世界の見え方も変わってくると思うので、どうせだったら人に対しても自分に対しても世界に対してもいい状態で関われるようにしていく、そのいい状態っていうのがどんな状態かちゃんと知っておくってことと、そのいい状態をちゃんと保つ、あといい状態をより高めていくっていうための試行錯誤をするということが大事になります。でよく、セッションなんかでも翻訳しますし、私も直接受け取るメッセージで、波動を高めるっていうのは3つポイントがあって、この感覚を大事にしていけば波動は絶対に高めていけるよと。逆にこの3つのポイントを忘れちゃうと波動って簡単に下がっちゃうよってお話をしていきます。で、波動は上がったり下がったり、もちろんもうずっとご機嫌っていう風になってはきっといくんでしょうけれども、特にね、女性は月に一度ホルモンが乱れますし、自律神経系が敏感な方もいらっしゃいますし、子育てしてたり働いてたり、いろいろストレスかかることもあったりするので、それは落ちる時もあったり、人間だものってことですると思うんですが、落ちた時に落ちてるなってこう気づけて元に戻して、できれば、上げていくってことができればいいので、どうやったら波動は高まるのかっていうのを知っておくっていうのが大事になると思います。まあ裏返すと、その逆をすると下がっちゃうのねっていうふうに思っていただければと思います。で、簡単に言葉で言っちゃうと、感謝とユーモアと慈愛、この3つが大事になります。でも一番は慈愛なんですが、慈愛ちょっとややこしいので後で説明すると、まず感謝、これは感謝って言葉で言っちゃうとちょっと陳腐だったりとか、取ってつけてみたいだったりとか、あとね、なんか感謝感謝とかすごい言ってく口に出す人で、本当に感謝してんのかみたいなね、人いるかもしれない、みたいにうさくさく思っちゃうこともあるかもしれないんですけど、ちょっとうさくさく感じてもいいので、感謝っていうのを意識してみてください。で、なぜかというと、感謝をするには感謝することを探さなきゃいけないので、感謝することっていうのは足りてることなので、足りてないものをよくね言われる、なんだろう、コップにこれだけしか水が入ってないと思うのか、こんなに水が入ってると思うのかで全然違うっていうのがあると思うんですけど、外側は内側が反映されるので、これだけしかないと思っていると、これだけしかないよねっていうのを見せつけられる現実を集めていく、想像していくことになりますし、こんなにもあるって言ったらあるねっていう現実を想像していくことになります。右から見るか左から見るかっていうだけで結局実態は変わらないのかもしれないんですが、どこを見るかで感覚はやっぱり全然変わってきますので、あと足りてることに目を向ける能力は磨けば磨くほど光っていきますし、逆に言うと足りてないことに意識を向け続けていくと、どんなところでもすぐ足りてないことに意識が向く、足りてないことを見つける、能力が上がっちゃうことになるので、どうせだったらね、このセッション、この私のサロンは幸せになっていく、幸せであることっていうのがテーマですので、満たされていくためには足りていることを見つけていく能力を磨くっていうのが大事なので、手っ取り早く感謝できることを無理やりでもいいから探していくっていうことを常に意識していくと、必然的に足りているところに目を向けていくようになったり、今まで全く気づかなかった足りていることに興味が向いていくようになります。で、足りているということとありがたいなと思うことっていうのを見つけていくと、本当に騙されたと思ってやっていただきたいんですけれども、感謝できることを見つけるゲームをしてるんだと思うとですね、どんどん面白くなってきて、感謝できることを探していくと、結構本当に体感として 気持ちよくなってくるんですよね。きっとなんかねホルモンとかが出るんだと思うんですけれども、でその割とその体感が変わることで次のリラックスとかそういうところにもつながっていくので、まず感謝っていうのをすごく探すようにしてみて、感謝できることっていうのを探しているゲームを日常やってるんだっていうような視点を持っていると、結構いろんなところで感謝できることってすっごくあったり、感謝できることを一つ一つピックアップしていくとどんどん増えていくっていうのは体感していただけると思うので、それをやってみてください。次はユーモア。このユーモアもよくセッション、私のセッションとかブログで出てくるんですが、自己否定とか他者を貶めるようなユーモアは、ユーモアの中に入りません。誰も傷つけないユーモアっていうところで言うと、ユーモアを発動させるには客観性っていうのがすごく大事になってきて、客観的に引いた目で見て面白いポイントをピックアップするから、ユーモアが成立するわけなので、常に客観的であるという視点を持つことができます。でユーモアってなぜわざわざ、それじゃ客観的でいいじゃないかと思うと思うんですが、客観的って言い方をしてしまうと客観的に見て、その事実に対して自分自身の、判断を下してしまうっていうのがセットで無自覚に無意識に、反応として出ちゃう方がすごく多いので、客観的に見て自分を反省するみたいな感じになってしまうと萎縮してしまうので、客観的に見てそれを面白おかしく消化させるっていう筋トレをしていただくことがとっても大事で、ユーモアって愛がないとそこにユーモアを持つことができないので、愛を持って客観的に自分を見ることで、自分の現状を面白おかしく捉えることで気持ちが軽くなったりとか、感情に没入した時には見えなかったような、なんかこう広い視点で物事が見れるようになったりと、ユーモアの効能ってとっても大きいので、あとユーモアって意外に難しかったりするので、これもあとユーモアを持つにはちょっと余裕がないといけないので、逆説になっちゃうんだけど、ユーモアを持つことで逆に余裕を作るみたいなところも含めて、ユーモアっていうのを、常にユーモアの目線で、これを面白おかしく自分に語ってあげるなら、今の状況を面白おかしく自分自身に説明してあげようとか、そういう視点を常に持っておくってことをおすすめしています。で最後は愛。この愛って結構手垢がついちゃってる言葉なので、定義によってそれぞれ人によって違うと思うんですが、これはもうすいたほれたの恋愛みたいな自我がやるような愛とはちょっと違うもので、慈愛になります。なので条件付きではなくて、私のことを好きでいてくれるから私も好きとか、何々してくれるから好きとかではなくて、ただ その存在が愛おしいだったり、ただそこにあることを美しいと思うみたいな感覚が近いのかなと思います。で、慈愛の気持ちを、が発生した時にすごくそれに、フォーカスを当てて、それを体感する。でこの慈愛を感じるポイントっていうのも探そうと思えば、割とその感謝と一緒で、ついつい拾えていなかった慈愛が自分の中に発生するような瞬間って人生に意外にたくさんあるんだなってことに、慈愛を意識していると気づいていけるようになります。で愛はもう、それこそね、アインシュタインじゃないけど宇宙の最終回といいますか、一番最終的にパワーがあるものなので、一番パワーがあるものに自分自身がいつも満たされているっていうことを手っ取り早く波動が上がります。なので、お散歩している時にも鳥がね、巣に餌をね、巣のツバメなんかが餌をこう親鳥が与えてて、可愛いなかわいい瞬間だなと思うのも、きっとそれはそのツバメが何かしてくれるわけでもないけど、そのシーンを見て美しいなと思うのであれば、それは愛なので、すごく素敵なシーンに立ち会えたなってこうちゃんと切り取ってしっかり思うだったりとか、ちょっとね季節的にもう過ぎちゃったけど、例えばほうほう結局ってこう泣いてるけど、あれ若い子って下手じゃないですか、ほうほう結局って練習してたりする、あ下手っぴだな、まだ若いんだな、可愛いな、頑張ってうまく泣けるようになればいいよね、うぐいすって思う、このシーンに立ち会ってる なんかすごく胸がいっぱいになるなとか、まあもちろんワンちゃん猫ちゃんとか、私は魚を飼ってるんですけど、本当にじーっと見てると面白い動きをしたり、可愛い動きをしたり、不思議な動きをしたり、じーっと見てる時が本当にすっごく幸せなんですけど、別に何かをその魚ちゃんがしてくれるわけではないんだけれども、その子が楽しそうに水槽の中を泳いでるっていうのを見させてもらうだけで、こう何とも言えない気持ちになる、なってるな、何の因果でこうやって飼わせてもらうことになったか分かんないけど、可愛いな、まあ飼ってる間は幸せに生きてほしいなみたいな気持ちを感じてるなって意識するとか、ワンちゃん猫ちゃんだったらね、きっともうそんなシーンだらけだと思うんですけどね、もちろんお子さんとかご家族とかお友達とかね、いろんなシーンがある、まあ、もちろん人間関係の中では発生しやすいと思いますが、人間関係だけじゃなくて、美しい夕日を見た時とか、新幹線から富士山がすごく綺麗に見えた時とか、鳥の鳴き声がとっても綺麗だった時とか、風がいつもに合わせて気持ちいいなって感じた時とか、そういうのをしっかり切り取って、自分の中に発生している愛っていうのをちゃん と、感じて、そこに照準を合わすっていうんですかね、これを感じている時、この感覚を常に保つようにしようみたいな感じで、本当に調律する感じ、今このふわーっと思ってるこの音色に合わせていこうみたいな感覚を持っていかれると、とっても波動が落ちた時にグッと上がりやすかったり、常にそれを意識していると波動は必然的に上がっていったりします。まとめますと、波動を高めて維持するということも、当時以降ますます意識されるとより流れに乗りやすくなります。で、まあちょっとね、もうこれからの時代、波動の時代といっても過言ではないと思うので、波動によって会う人も変わるし、行く場所も変わるし、出会うものも変わっていくので、自分にとってね、自分を高めていく、自分に今出せる一番高い波動っていうのを意識されておくっていうのはすごく大事になります。で、波動を高めて維持するという意味では、感謝、ユーモア、愛、この3つを意識されるといいと思います。はい、ではまた次は、リラックスとエンジョイの話をしたいと思います。今日はこれでおしまいにします。今日も一日楽しい一日お過ごしください。失礼いたします。